様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙8章1節から6節までです。新約聖書409ページです。ヘブライ人への手紙8章1節から6節まで。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は供え物と生贄とを捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし地上におられるのだとすれば、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは天にあるものの写しであり、影であるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神は、見よ、山で示された方通りにすべてのものを作れと言われたのです。しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。勝った契約と題してメッセージを伺います。
ただいまヘブライ人への手紙8章の1節から6節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。ヘブライ人への手紙の著者はこのところで、地上に暮らしている私たちの目からは隠されている天上の話を始めます。地上にエルサレムの神殿が建てられているように、天上にも一つの聖女、そしてまた真の幕屋が神様の御前に開かれていて、そこで盛んに礼拝が行われているというのです。主イエスキリストがこの天上の聖女で神様の御前に直接鳥なしの捧げ物を捧げる大祭司であるのだ、そう紹介されています。そしてその務めは、地上で人間の大祭司たちが捧げている動物の犠牲を生贄として捧げる務めよりもはるかに勝った優れたものである、そう教えられています。このヘブライ人への手紙の中では、これまでのところでも何度か 主イエスを大祭司であるというふうに言い表しているところがありました。最初は2章17節のところで、主イエスが憐れみ深い忠実な大祭司としてご自身を生贄に捧げてくださったのだと述べられていました。2章の17節と18節をお聞きいたします。403ページですが、ヘブライ人への手紙2章17節、それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。で、このところには憐れみ深く忠実な大祭司である主イエスが民の罪を償うためにご自身の苦しみをもって生贄を捧げ取りなしをしてくださったと、そう告げられています。主イエスの十字架の出来事が私たち人間に対する憐れみ深い御業であった、そう述べられています。主イエスが大祭司であるというのは、私たち人間のために主イエスが十字架にかかってくださったことなのだ、ここではそういうふうに言われるわけです。で、次に主イエスが大祭司であると手紙の中で再び言い表されるのは4章の14節と15節のところです。ここでも大祭司である主イエスが十字架の試練を受けてくださったということが繰り返され、そして同時に実はこの大祭司は神様の独り子であられるのだというふうに言い表されています。4章の14節15節をお聞きします。405ページです。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。で、この大祭司が試練を受け苦しんでおられる様子というのがさらに5章に入っても語り続けられまして、5章の7節のところにはこんな言葉もありました。5章7節8節をお読みします。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を 死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。神様の独り子である主イエス・キリストが神の子であるにもかかわらず、へりくだって人間と同じ死の苦しみを受けられ、叫び涙を流しながら、また血を流しながら、ご自身を生きた生贄として神様にお捧げになった。それが大祭司としての主イエスの御業であり、それが私たち人間を深く憐れんでくださる神様の御心に忠実に仕えられたことであった。で、そうこれまでのところには教えられていたのです。で、こうした主イエスの御業の説明がされてきた上で、それらをまとめるように語られていたのが、実は今日お聞きしたところの直前の箇所にあたるヘブライ人への手紙の7章27節の言葉でした。7章の27節にこう言われていたんです。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。主イエスの大祭司として生贄を捧げたのはただの一度であった。それはあの十字架においてだったのだ。そう教えられています。しかしどうしてでしょうか。その理由が実は今日聞いているところで語られているんです。主イエスがお建てになった神殿というのは、地上の人間が建てた神殿とは違う天上の聖所、また真の幕屋である。主イエスはそこでご自身を生贄として捧げておられる。だから地上の神殿の犠牲とは違うのだ。ここにはそう言われるんです。地上でも礼拝のたんびに捧げ物が捧げられますけれど、それは天上においても同じなんです。大祭司であるシエスも地上の人間の大祭司たちと同じように捧げ物を携えて神様の玉座の前に進み出られます。ところが、その天上で捧げられる捧げ物というのはシエスご自身なんです。シエスが憐れみ深い神様に忠実な大祭司として自らの肉を裂き、血を流し、叫びと涙をもって人間の罪を祈り願いながら犠牲を捧げてくださる。主イエスの地上に立てられた十字架というのはどうして一回限りなのか。それは永遠の天上において神様の前で開かれている礼拝の捧げ物として捧げられたものだったからなんです。シエスの十字架の犠牲というのは地上のどんな捧げ物にも勝る、 全く何の傷もシミもシワもそれ以外のどんな欠点もない捧げ物が地上で捧げられるとしても、主イエスの犠牲ははるかに勝っているんです。もともと神様の独り子であり、全く清らかな方だからです。だから主イエスの大祭司の務めというのは、他の地上の大祭司たち、地上に生き死んでいったあまたの人間の大祭司たちが果たした務めよりもはるかに勝って優れている、そう言われているんです。この手紙の中では主イエスの十字架の御業が、大祭司が生贄を捧げるその務めをなさったことなのだという言い方で繰り返し説明されてきました。それはどうしてか、父なる神様が誠に憐れみ深い方でいらっしゃるので、その父なる神様に忠実な主イエスも深い憐れみと同情を持って大祭司としての捧げ物を携え、私たちのために捧げてくださるからです。十字架の出来事、それは確かにエルサレム郊外のゴルゴタの丘で、この地上で起こった出来事です。その十字架の上で主イエスが叫びながら涙を流し、私たち人間のために肉を裂き血を流し、そして私たちの罪の許しを願う生贄として捧げられたのですけれども、あの十字架の出来事というのは、実は地上だけの出来事ではなくて、天上の礼拝で神様の御前で捧げられる礼拝において、いつも繰り返し捧げられる永遠の捧げ物だったんです。主イエスの十字架というのは、歴史の中で起こった私たち人間の肉眼から見える側の出来事です。しかし今日の箇所というのは、言ってみたらその同じイエス様が捧げられた捧げ物、犠牲を、いわば地上とは逆方向の天上の側から説明をしているんです。天上の聖女において、誠の幕屋において、主イエスは御子として、神様の大いなる玉座のすぐ隣、右の座についておられる。そして神様のすぐそば、ほとんど神様ご自身の内側にあると言ってもいいような場所に主イエスがおられて、そこに主がお立てになった聖女があり、誠の幕屋がある。神様の御前で、もっと言うと神様のご自身の内側でと言ってもいいほど近しいところで、主イエスがご自身の十字架を示しながら人間のための取りなしを行ってくださっている。天上での誠の幕や誠の聖女での礼拝はそんななんだというふうに説明されます。で、ここでこの言葉の使い方にも注意して聞きたいんですが、天に建てられている聖女は誠の幕屋なのだという言い方がされます。で、この幕屋という言葉を聞くと、私たちは思い起こすものがあるんです。で、それは旧約の時代、モーセの時代に神様がモーセを指導者としてお立てになって奴隷生活をしていた神様の民をエジプトから救い出してくださった。で、その時にイスラエルの民、神様の民は神様が使わせてくださったモーセに導かれて助け出されたにもかかわらず、神様がここに入っていくんだって指し示したその場所に入っていくことを拒否するんです。約束の地に入ることをためらって、 尻込みをして自ら荒れ野の生活に踏みとどまるという決断をします。愚かな決断と言っていいと思います。せっかく奴隷暮らしから解放されたのに、その自由を楽しんだのも本当に束の間で、神様が約束してくださった父と蜜の流れる地には一向に入ろうとしない。奴隷じゃなくなったけれども自分で好き好んで荒れ野にとどまるという決断をしたために、結局神様のためイスラエルは自分たちで自分たちの首を絞めるようなことになるわけです。大変に苦しい生活が訪れ、その結果不平や不満がいつも湧き出すようになります。そんな時に神様が一つの幕屋を定めて、モーセをそこに招かれ、そして親しくモーセと交わりながら、モーセを慰め、励まし、勇気と力を与えて、民を導いてくださったのが、会見の幕屋と呼ばれるものでした。やがてモーセが神様から2枚の実戒の板をいただくと、この2枚の板は幕屋の中に安置をされるようになります。やがてその幕屋は石造りのエルサレム神殿と形を変えていったんです。地上ではそんな風に石造りの神殿が建てられて、質素な幕屋は顧みられなくなりました。神殿を建てたソロモンは、私が建てた神殿は本当に貧しいものにすぎませんと言いました。まさしくその通りで、人間の目には本当に豪華に見える神殿を建ててみても、それは結局は実は天にある本来の幕や本来の聖所の写しに過ぎないものなんです。影に過ぎないものです。で、主イエスはその影に過ぎない神殿ではなくて、本来の聖所、天にある本当の幕屋、だから真の幕屋と言われるんですが、そこで神様の永遠の御前に通用する捧げ物を捧げ、真実に主に仕える礼拝を開いてくださっているんです。そして実は地上で持たれる一つ一つの礼拝というのは、そういう天上の幕屋での礼拝にルーツがある。私たちは地上で礼拝を捧げるときに、ここに意味があるんではなくて、神様の御前でイエス様が開いてくださっている礼拝から由来する礼拝をそれぞれの場所で開くようにされ、地上の礼拝のすべては天上の礼拝から意味を与えられているんです。地上の祭司たちも、地上で持たれるすべての礼拝も、数が多くて人が集まり、そしてどんなに立派な建物で行われているかというところに値打ちがあるんではないのです。どんなにわずかな人数であれ、どんなに質素な場所であれ、それこそボロボロの使い古された幕屋に過ぎない場所であるとしても、それが天上の礼拝の写しであり、そしてそこから意味を与えられている影のようなものなどだと、ご説に言われています。私たちが今日ここで捧げている礼拝も、そういう天の礼拝に由来するたくさんの地上で持たれる礼拝の中の一つであるわけです。で、金曜礼拝にやってくると、主の日の礼拝に比べてごくわずかな人数だということを気になさる方が時々いらっしゃいます。しかしそれは考えてみると、写しに過ぎないもの、影に過ぎないものが大きいか小さいかということを問題にしているようなものだと思うんです。主イエスは何と教えられたか、二 二人または三人が私の名によって集まるならば、私はその中にいるのである。そう教えてくださいました。私たちが礼拝に集められるとき、そこで覚えるべき事柄というのは、私たちの少なさ、弱さ、みすぼらしさではなくて、こんなに貧しいものなんだけれども、しかし天上では確かに私たちに命を与え、生きる意味を与えるために、主イエスが取りなしの御業をしてくださっていて、私たちに礼拝を捧げるよう招きを与えてくださっているということだろうと思います。そして、そういう主イエスが仕えておられる御業を神様が喜んで受け入れてくださっていて、主の名によって生きようとする者たち、この地上なお生きる者たちに対して、あなたに新しい命を与える。ここからあなたは、私のものとして生きるのだと、そう宣言をしてくださっている事実ではないでしょうか。私たちは礼拝に集うたびに、自分たちがどれだけ見事に証ができているかということに目を上げたり落としたりして一喜一憂するんじゃなくて、確かにこの私を主イエスが取りなしてくださり、神様がそれを受け入れて、お前は今日ここから生きるのだと、そうおっしゃってくださっている、その約束にこそ心を上げるべきだろうと思います。私たちは礼拝の旅ごとに主イエスによって取りなされ生きる者たちとされ、その礼拝から新しく歩み出していくんです。その際思いを向けるべきことは何か、いにしえのイスラエルのような失敗をしないということだろうと思います。せっかく奴隷暮らしから解放されて新しい命をプレゼントされて生き始めても、自分たちの気ままなあり方にとどまって、そしてあれのの方がいいと言って、その結果自分のことや周りのことに不平を抱いていがみ合い争い合うのではなくて、今日この私を神様が一体どこに向かわせようとしておられるのか、そのことに思いを向けるということがとても大切なことになるんじゃないでしょうか。主イエスの取りなしによって命をいただいたものとして生きる、でそうであるならば、私たちがここから歩んでいく地上の道のりというのは、一人一人さまざまであるとしても、しかしその行く先は同じことになるはずです。すなわち、今日私に生きることを許し、お前は生きるのだと宣言してくださっている神様をたたえ、そして私に命を与えてくださっている主イエスを賛美する礼拝へと向かって歩み出すことになるはずです。私たち一人一人は礼拝が終わったらそこで務めや役割が終わるんではないんです。そこから与えられた新しい命をもって新しい礼拝へ、神様の御業を褒めたたえる生活と、その先にあるさらなる感謝と賛美の場へと私たちは持ち運ばれていきます。そうやって実は私たちは終わりの日まで持ち運ばれ導かれていくんです。主イエスに取りなされている、今日も天上で神様の御前において私たちのことも覚えて取りなしの技が行われ、主イエスが十字架を示しながら、この人は私のものです、神様どうかこの人を受け入れてください、そのように必死に祈られ取りなされ、そして今日私たちが ここに生かされていることを覚えたいと思います。私たちに与えられているこの地上の歩みを主から与えられたものとして感謝して歩みが幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが私たちのために涙を流し血を流し叫びながら取りなしの技を行ってください。どうかこの深い罪人を許し新しい清らかな命に預からせてくださいますようにと取りなしの御業を行ってくださっています。あなたのうちにある御子と父との不思議な交わりにおいて、そのように私たち一人一人を取りなす礼拝の技が今日も行われ、そしてそこから意味と務めと与えられて、私たちも今日ここに集められ、主が共にいてくださる前に立つことを許され、感謝をいたします。どうぞ私たちがこの地上にあって、主が取りなし、私たちを生かそうとしてくださる、その御業に仕えるあり方を確かにされますように。それぞれの場所で、今日の生活を忙しく過ごしている方、また体調を崩しながらも、あなたから癒しと回復を与えられることを待ち望みながら、今日の静養に努めておられる方、お一人一人をどうかあなたがこの日も顧みてくださり、支えてくださいますように、私たちすべてのものの上に聖霊を送ってくださり、主に従うあなたのしもべとしての在り方を確かにされながら、それぞれの生活を一歩一歩歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。